こんにちは、今日は Joyce is going to translate in English. So if you are English speaker, please go sit in your Joyce.
今日のこのこれを見て皆さん気がつきましたか？これを見て、なんとマルコの11章の1から11、1が5つも並んでますね。なんかいいことがあるんじゃないでしょうか。あまり信仰的じゃないですけど、それだけじゃないんです。今日のこの箇所を旧約聖書で予言している箇所があります。それはゼカリア書なんですけども、ゼカリア書のどこかというと9章の9節なんですね。また9、なんか今日はいいことがあるような気がするのは僕だけでしょうか。信仰とは全く関係のないことなんですけども、なんかこうちょっとラッキーな気がですね、します。一言お祈りして真面目に、今日の御言葉をここ読んでまいりたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの豊かな恵みによって今日も私たちは生かされていることを感謝いたします。またあなたの愛によって支えられております。主よ、どうぞ今日もあなたの御霊によって私たち一人一人の魂を豊かに満たし、また導き、必要な糧をお与えくださいますように。また主よ、特に今体に痛みや不調を覚えておられる私たちの兄弟姉妹を主よあなたが覚えて、今いらっしゃるところにあって慰め支えてくださいますようにお願いいたします。これからのひとときをすべて御手にお委ねして、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日からマルコの福音書は11章に入ります。そしてこの11章の最初のところに記されているのが、イエス様がいよいよエルサレムに入られる、そういう場面であります。非常に有名な箇所ですので、いろいろな、アート絵とか絵画にもこのイエス様がドンキーに乗ってこう白の葉をこう敷いたりですねしている場面が描かれている、そういう、絵もたくさん、あるので、皆さんもどこかでいろいろ見たことがあると思いますけれども、このイエス様がエルサレムにいよいよ入られる、これは杉越の祭りの前、1週間ぐらい前ですけれども、今日はこの場面を皆さんと一緒に見てまいりたいと思うんですね。11節のでは1節からまた順番に見てまいりたいと思います。さて彼らがエルサレムの近くに来て、オリーブ山のふもとのベテパゲとベタニアに近づいた時、イエスは2人の弟子を使いに出した。ここにベテパゲ、それからベタニア出てきますね。ちょっとねベテパゲなんて言われるとちょっと頭髪のが気になる人は心になんか引っかかりますよね。皆さん引っかかりませんか？僕なんかちょっとここ読んでる時にベテパゲなんて言われるとはぁなんて言ってちょっとね引っかかりますけれども、言語的には全くそういう意味はないんですね、そういう意味はないんですね。ちなみにベタニアというのは貧しい町という意味が、どうもあるようなんですけれども、町の名前はそれほどここでは重要ではないと思うんですが、どちらもですねエルサレムからだいたい 3,4 キロぐらいの距離のところにある町でした。そして、ベタニアというのは皆さんよくご存知ですよね。ラザロの復活とか、またその姉妹のマルタとマリアの話とか、あるいはイエス様に高価な香油を注いだ女性が登場したりですね、いろいろなエピソードがあった町ですので、イエス様もこの祭りの間ベタニアに夜は帰って滞在されていましたので、皆さんもよくご存知だと思いますが、もう一つのこのベテパゲの方ですね、こっちはですねちょうどベタニアとエルサレムのその間にあった小さな町だったようであります。そこに近づいた時にですねイエス様が2人の弟子を使いに出した。そしてこう言ったそうです。2節です。向こうの村へ行きなさい、 おそらくこの村というのはベテパゲの方だと思いますね、ベタニアから出発して、そして、その町に近づいた時に、村に入るとすぐまだ誰も乗ったことのないロバの子がつないであるのに気がつくでしょう。それをほどいて引いてきなさい、まあ、こうイエス様は弟子の二人に命じたっていうんですね、この先ちょっと行くとその町に、ちょっとこう紐でつないである、ロバがいるから、それをパッとほどいて、まあ、私のところに連れてきなさい、まあ、正直自分がその言われた弟子だったらちょっと躊躇しますね。大丈夫なんだろうかって思いますよね。これ現代風にもし現代にイエス様が来てもし同じような状況で言うとしたら、弟子の二人を呼んでもちょっとそこの町のそこの角を曲がっていくとな、軽自動車が止めてあるから、あの鍵もかかってないし鍵も差してあるからそれちょっと持ってきなさいって言われてるようなもんですよね。まあ、イエス様が言われるからね、一応やりますけども、それはこれは窃盗じゃないんでしょうかと。モーセのこの法律でも禁止されている盗むということにならないでしょう。ちょっとやっぱり不安に思うと思うんです。けれどもイエス様はそんな、まあおそらく弟子たちの不安が顔に出たのかもしれませんね。大丈夫なんだろうか。イエス様は続けます。3節、もしなぜそんなことをするのかという人があったら、まあ、これ弟子たち思ったと思うんです。そう言われちゃったらどうしよう、勝手にうちのドンキどうするんだって言われたらどうしよう。もしそう言われたら、主がお入り用なのです、すぐにまたここに送り返されますと言いなさい。まあ、イエス様はその時どうしたらよいかということを前もってこの二人の弟子に指示をしたわけですね。4節、そこで出かけてみると表通りにある家の戸口にロバの子が一匹つないであったので、それをほどいた。するとそこに立っていた何人かが言った。ロバの子をほどいたりしてどうするのですか。弟子たちがイエスの言われた通りを話すと彼らは許してくれた。まあ、果たしてイエス様が彼らに指示された通り、言われた通りの出来事がそのすぐ後に起こったわけですね。そしてイエス様の弟子たちはそのイエス様の指示に言われるままに従って、そして無事、ロバをイエス様のもとへ引いてくることができました。そこでロバの子をイエスのところへ引いていって、自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。まあ、ちょっと僕当時ドンキーをどんな風に使ってたか、あまり詳しくないんですけれども、まあ、蔵みたいなのがねもしかしたらあったのかもしれませんが、何せこのドンキーはまだ若いドンキーだった、子供のドンキーロバだった、そしてまだ誰も乗せたことがない、まあ、それで弟子たちは自分たちの、まあ、着物をね代わりにかけたのかもしれません。そしてそこにイエス様は乗られ、いよいよエルサレムへと入って行かれる、わけですね。すると多くの人が自分たちの上着を道に敷き、また他の人々は木の葉を枝ごと野原から切ってきて道に敷いた。まあ着物を敷くはいいでしょう。着物を敷く、まあ、もしかしたら当時は舗装をそんなにされてませんから、着物を敷いて歩きやすいようにする、まあ、でも枝をね切ってきて敷くっていうのは、僕からすれば邪魔じゃないかと思っちゃいますよね。枝なんかそんなわさわさ敷かれたら歩きづらいと、まあ、思っちゃうもんですけれども、まあ、やっぱりそこにも意味があって、まあ、これは旧約聖書、あるいは旧約聖書には入っていませんけれども、マカバイ記という、まあ、ユダヤの歴史を記した書物なんかを読むとですね、まあ、いわゆる自分たちの王様を迎えるときには上着を敷き、白の葉っぱを取ってきてそれを敷いたり、あるいはそれによって歓迎を表すという風習があったんですね。だからこの木の枝を切ってきて、敷くというのは、ただ道のクッションのためとかですね、あるいは飾りというだけの意味ではなくて、それは王様をお迎えするという意思の表現がそこには込められていたわけですね。そして前を行く者も後に従う者も叫びました。 ホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、祝福あれ、今来た我ら父ダビデの国に、ホサナ、いと高きところ。と人々はホサナ、ホサナ叫んで、イエス様をお迎えした。まさに自分たちの待ちに待った王様がようやく来てくれたという、そういう状況だったんですね。もちろんこの時、ヘロデという王様が、他にヘロデの息子でしたっけ、ヘロデ大王の息子ですけれども、統治していた人たちが、いたわけですけれども、彼らは正確にはユダヤ人ではありませんでしたので、彼らは心の中ではいつか生粋のそのダビデの子孫から来る、救い主、新しい王様が来るんだ、期待して待ってましたから、イエス様が来られた時にまさに自分たちが待ちに待った王様が来られた、そう思って、本当に喜んで歓喜のうちにイエス様を迎えたわけですね。11節最後の節になりますが、こうしてイエスはエルサレムに着き、宮に入られた。そしてすべてを見て回った後、時間ももう遅かったので、十二弟子と一緒にベタニアに出て行かれた。イエス様はすごい群衆の歓迎の中、その中を通ってですね、真っ先に向かわれたのは、神殿でした。宮に向かわれた。そしてそこをくまなく見て回った。そしてここにイエス様の心の動きについて何も書いてありません。イエス様が見て回って何を思ったのか、どんな会話を人と交わしたのか一切記されていない。でもイエス様はくまなく見て回った、イエス様が何をこの時思われたのか、私たちには想像するしかありませんけれども、おそらくエルサレムの、あるいは神殿の堕落した姿、そこにはたくさんの詐欺師たち、商売人たちがいて、神様を礼拝しようと思って来る人たちから法外な金額をふっかけてですね、生贄を打って商売をしている人たち、イエス様はこの後ひっくり返すわけですけれども、そういう人たちがいる姿を、イエス様はくまなく見て回って、それらを見たと思うんですね。おそらくイエス様の心の中には大きな失望、悲しみがあったのではないか。このイエス様を本当に歓喜のうちに迎える群衆とは全く正反対の、ちょっと暗い感じのイエス様の姿というものを私たちは、書いてはありませんけれども想像することができるのではないかなと思います。今日は、この11節まででありますけれども、今日もこの聖書箇所からいくつか私たち、心に留めておきたいと思うんですね。まず第1番目に私たちが今日のこのメッセージの箇所から心に留めたいことは、それは御言葉の成就ということですね。神様の約束、神様の言葉が実現するということを私たちは覚えたいと思います。今日の箇所で、イエス様はこの時すでに有名ではありましたけれども、同時に人々が歓喜して彼を迎えたにはもう一つ理由がありました。それはイエス様が老婆に乗ってたからなんですね。で、それはなぜかというと、先ほどもちょっと話しましたけれども、ゼカリアの9章9節、この旧約聖書の約束の中に、やがて来るこのメシアが来る時にはこのような様子だということが予言されていたわけです。ゼカリアの9章9節を少し開きたいと思います。皆さん、ゼカリア書はどこにあるか分かるでしょうか。旧約聖書の一番最後がマラキ書ですね。そのマラキ書の一つ前が、ゼカリア書。そのゼカリア書の9章の9節、お読みしたいと思います。シオンの娘よ、大いに喜べ。エルサレムの娘よ、喜び叫べ。見よ、あなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で、救いを賜り、柔和で老婆に乗られる。それもメロバの子の転ばに、こう記されているんですね。だから当時の人たちはこの子供のロバに乗って入場してくるイエス様の姿を見たときに、ああ予言通りだ、私たちが期待していた通り、この方こそメシアだ、それで喜びのうちに迎えたわけですね。またそればかりではなくて、 イエス様が語られた言葉もまたイエス様の語られた言葉通りにこの中で実現しました。イエス様が言われた通り町に入っていったらそこに牢場が用意されていた。そしてイエス様が語られた通りにそれを解こうとしたら何をするんだと声をかけられ、そして主がお入り用なのです、言われた通りに返すと言われた通りの反応でこの牢場を連れてくることができた。まさにイエス様が語られた言葉通りに実現した。今日のこの箇所を読むときに、このあとイエス様が十字架にかかられ死なれ、そして3日目によみがえる、またそれも言葉通りになるわけですけれども、神様の約束、神様の言葉は成就するということを私たちは覚えたいと思うんです。そして私たちが信じるもの、私たちが信頼するもの、それはまさにこの主の言葉である、主の約束であるということなんですね。私たちは時々神様の言葉を信頼し、神様の言葉を信じているつもりであっても、いつの間にか神様の言葉ではなくて、その言葉を語った語る牧師やメッセンジャー、あるいは教会、あるいはクリスチャンの他の人たちや仲間、組織、グループ、そういったものにいつの間にか自分の信頼というものを置いてしまって、そして何か失望するようなことが起こるときに神様から離れてしまうということがなきにしもあらずだと思うんです。でもちろんこれはクリスチャンに期待するなということじゃないんです。クリスチャンはみんな罪人なんだからクリスチャンに期待したってしょうがないでしょうとは僕は今日は言いたくないんですね。なぜならば神様は私たちを選び、私たちを祝福し、私たちを使わせてくださっているわけですから、神様は私たちに、あなたはもともと罪人だからいくらでもつまずきになっていいですよとは言わなかった。むしろ神様の栄光を表す器として神様は私たちを用いたいと願っておられるという意味においては、私たちはもちろん間違いを犯すけれども、やはり神様の栄光を表すものでありたいと祈り願いますし、また私たちが何かつまずきとなってしまった時には悔い改めて主の前に立ち返っていくことが必要だと思います。それを前提とした上で、あえてもう一度言わせてもらうならば、やはりそれでも人間の技には限界がある。私たちは時に過ちを犯すものである。それは人間として、あるいは教会というこのグループとして、いろんなところで私たちには間違いがあるでしょう。ですから私たちに大事なことは、 100% そういった人とか組織に信頼を置くのではなくて、聖書は私たちに伝えている主の言葉に信仰を置く、信頼を置くということをいつも心に留めておきたい思うんですね。教会に来て、あ、クリスチャンとはこういう人だとは思わなかったとかね、あるいは、そういうことがもしかしたらあるかもしれない、まあ、それがもし僕だったら言ってください、謝りますけれども、同時にそれで失望、信仰を失うのはもったいないと思うんです。私たちの信仰の土台は主の言葉にある、主の約束にある。この神様の言葉、神様の約束に私たちは信仰の土台を置いていくものでありたい。そして同時に神様の栄光を表す私たちは神様の子供たち、クリスチャンになりたいとも願っていきたいと思います。二つ目に私たちが今日のこのメッセージの中から、心に留めたいと思うこと、それはやはり救い主としてのイエス様の姿を心に留めたい、目に焼き付けたい思うんですね。群馬ではなくて牢場に乗ってきた、 もうここにイエス様の救い主としての姿がもう象徴されていると思うんですね。不思議なことにイエス様を歓迎して迎えた人たちはどちらかというと軍馬に乗ってやってくるイエス様を期待していたと思うんです。政治的に軍事的に解放してくれる、自由にしてくれる、ソロモンやダビデ王の時代のような、あのような映画に富んだ自分たちの国をもう一度再生してくれる新しい王様、指導者というものを彼らは望んでいたという意味においては、むしろ軍馬に乗ってやってくるメシアを彼らは期待していたと思うんですね。けれどもイエス様が選んだのは、神様が選ばれたのはロバでした。でロバというのは決して尊くない動物ではないんです。ロバというのは当時の人たちにとっては非常に貴重な動物でした。まずロバというのは非常におとなしいです。おっとりしてますね、フレンドリー、よく懐く、そして、力持ち、軍馬のように、勇ましく速く走ることはできないかもしれませんけれども、重い荷物を持って長い距離運ぶことができたわけですから、非常に貴重な、動物であったと思うんですね。そして当時の人たちがロバと言ったら、そのロバというのは平和の象徴、またゼカリア書にも柔和という言葉が出てきましたけれども、優しさ、柔和の象徴であったんですね。軍事的な、政治的な、物理的な解放者としての王ではなくて、まさに私たちの罪を負ってくださる、そして十字架で自らの命をもって神様との和解を成してくださる、平和を取り持ってくださる、平和の君、魂の救いをもたらしてくださる、まさにそういう意味でロバというのは非常にふさわしい乗り物であった、姿であったと思うんですね。私たちはイエス様をお迎えするときに、心にお迎えするときに、このロバに乗って来られるイエス様に、そこに正しい目的、意味をぜひ見出すものでありたいと思うんですね。この群衆は、旧約聖書に書かれていましたから、ロバに乗ってきたイエス様を大歓迎のうちに向かいましたけれども、でも結局数日後には十字架につけろと、そそのかされたにしろ十字架につけろと彼らは叫び出すわけですよね。それは彼らがイメージしていた、望んでいた救い主の姿ではなかったからですよね。ロバじゃなくて軍馬に乗って勇ましく指導するメシア、王様を彼らは望んでいたわけですから、自分の思っていた王様ではなかったというところに彼らのその手のひら返しの原因があったと思うんです。私たちもイエス様を救い主として受け入れるときに、もしかしたら誤った期待を持っているかもしれない。今イエス様を信じたら、もしかしたら、受験勉強している人だったら学校に合格するかもしれないとかね、簡単な話が、あるいは、結婚考えている人だったらイエス様を信じたら結婚がうまくいくかもしれないとか、そういうイエス様を信じたら何か自分はこれをうまく手に入れることができるんじゃないかと、イエス様が私たちの心の内に入ってきてくださる本当の目的ではないものを私たちはイエス様に期待してしまっていることがあるかもしれない。けれども私たちはやはりイエス様がエルサレムに入られた本当の目的、イエス様が今私たちの心の内に入場してきてくださることの本当の目的を、このロバに乗ったイエス様の姿のうちに私たちはもう一度覚えたいと思います。最後に3つ目お話しして、今日はもう終わりにしたいと思いますが、3つ目に私たちが今日心に留めたいこと、それは、さっき子どもたちにも話した、ことですね。イエス様がロバの子を選ばれた、それも誰も乗せたことがない、でもちろん誰も乗せたことがないロバの子を選ぶということには、性別という意味があります。旧約聖書ではウイゴは神様のもの、神様に捧げなさいという、立法があるように、誰も乗せたことがないロバを用いるというのは、それはすなわちイエス様が聖なるお方であるということをもちろん表しているわけですね。でもそれだけではないと思うんです。 なぜロバの、それもゼカリア書によれば、メロバの転ばを選ばれた。当時のユダヤの文化から考えたら、やっぱオスじゃないですか、選ぶとしたら。でもそうじゃない、メロバの転ば、まあ、この時イエス様が乗ったのがメスかオスかわからないんですけれども、選ばれた。皆さんどうでしょうか、あのフォートエドモントンパークとか、あるいは、まあ、この辺どっかの農場なんか行くと、ドンキーとか馬にね乗せてくれるところがあると思うんですよ。今までねこの、 あの馬ね人を乗せたことないんですよ。まあ、暴れるか分かりませんけど、どうぞ乗ってくださいって言われたら皆さん乗りますか、その馬に。ちょっと躊躇しますね。何にも乗せたことがないものに乗って大丈夫かな、暴れたらどうしよう、潰れちゃったらどうしようとか。やっぱり訓練された何度か荷物を運んでるロバの方が安心という意味では安心ですよね。それも転ばよりはやっぱりちゃんと成長した大人のロバの方が、ね、イエス様が体重何キロあったか知りませんけども、子供のロバに乗るなんて、ね、大人の方がやっぱり安心ですよね、訓練を受けた。でもイエス様はあえて転ば、しかも荷物、人を乗せたことがないロバを選ばれた。まだ力不足と思われる、まだ経験不足と思われる、この子供のロバを性別して、イエス様はこのいよいよ十字架に向かって行かれる、まあ晴れ舞台と言っていいのか分かりませんけれども、いよいよ自分が来たことを成就するこの大舞台で選び用いられたんですよね。イエス様の人事、イエス様が人を選ぶときというのはそうだと思うんです。もちろんイエス様が選ばれたイエス様の弟子の中にはパウロのように優秀な人もいました。優秀な学問を収めた人たちもいましたけれども、でも決してそれはイエス様が選んだ理由ではなかったと思うんですね。いろんな弟子たちがいましたけれども、でもイエス様が人を選ぶときには一つの不思議な基準があったように思うんです。それはどっか欠けてる人、まあ、私たちはみんな欠けてますけど、明らかに誰が見てもどっか欠けてるような人をイエス様は選んでいる。この人に任せて大丈夫なんだろうか。ペテロなんて漁師ですからね、漁師に任せるよりはある程度やっぱ聖書を勉強している人に任せた方がいいって普通は思うと思うんです。でもイエス様は、まあ、字が読めるかもよくわからない漁師であるペテロを選ばれた、あるいは酒税人のマタイを選ばれた、あるいは熱心党のシモンっていうね、ちょっと過激な人ですよ、すぐ頭に血が上っちゃうような、ボアネルゲと呼ばれたヨハネなんかもそうですけれども、ちょっと性格的に問題ありじゃないかなっていうような人もイエス様を選ばれて、いろんな人を選ばれた。トマスなんても疑り深くて信仰から程遠いじゃないかっていうようなトマスを選んだりする。イエス様が選ばれる人というのはどこかしら弱さを持ってる人だと思うんですよね。でもあえてイエス様はそういう人たちを、まあ、このロバを選んだように選ばれた。イエス様だけではなくて神様はそういうお方ですよね。モーセを選んだ時、エリアを選んだ時、物語をよく読むと彼らはそんなにスーパースターじゃないですよ。臆病であったり信仰があまりなかったり、でも神様は彼らを選び彼らを使わした。それには神様なりの理由があると思うんですね。一箇所聖書を開きたいと思います。コリント人への手紙の1章の26節からですね。コリント人への手紙の第1の1章の26節から。兄弟たち、あなた方の召しのことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は知恵あるものを辱めるために、 この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるためにこの世の弱いものを選ばれたのです。またこの世の取るに足らないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。まさしく誇る者は主にあって誇れと書いている通りになるためです。イエス様、神様があえてこのような弱いものを選ぶ理由、それは強いものに恥をかかせるためって書いてありますけれども、強いものにギャフンと言わせて恥をかかせて、ほら見たことかざま見ろと言って笑うためじゃないですよ。自分の力を頼っているものがもう一度自分の無力さに気づき、神の憐れに目が開かれるためです。あるいは自分の弱さに自信を失っている者たちに神の救いを、神の恵みを告げ知らせるためです。こうやって全ての人がイエス様にあって神様と和解し救いを得るため、そのためにイエス様は私たちを選んだって、私たちのような欠けたるもの、弱いものをあえて選んで使わした。イエス様が直々に言って、私は神の子であるって言ってね、今だったら YouTube 使えば大体世界に行きますけど、そういうことイエス様しない。私たち欠けたるものを用いる、使わされる、それはこういう理由があったからである。神様は今日私たちを呼んでおられると思います。まあ一人一人その呼ばれているミッションのフィールドは違うと思いますけれども、神様は今日私たちを呼んでおられると思います。そして私たちはやっぱりどうしても、いや自分はまだ準備不足ですから、自分はまだレディーじゃないですから、自分はこういう働きにはふさわしくありませんから、いろいろと理由を自分の弱さのうちに私たちは見つけてしまうかもしれない。でも私たちはやっぱりもう一度覚えたいと思うんです。神様は誰を選ばれたか、どんな人を選ばれたか、私たちはどんなに弱さを持ったものであってもイエス様をお乗せする、どんなに力ないものであってもイエス様に呼ばれたらイエス様のところへ行く、そのような信仰を持って歩むものでありたいと心から願います。一言お祈りして閉じたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたはあえて私たちのような欠けたるもの、弱さを持ったもの、このようなものを選んでくださいました。それは高ぶるもの、自分の力を過信するものがその愚かさに気づき、主をあなたの前にへり下ってあなたの誠の救いに目が開かれるためであり、また同時に弱さを持った者たちが主をあなたの恵みによって安らぎを得、希望を得、確信を得るためであります。主をどうぞ私たちが自分の弱さにためらうとき、私たちを励ましてください。あなたが呼んでくださるから私たちは従うことができます。私たちに力があるからできるのではありません。主よ、どうぞあなたの御声に私たちの耳が開かれますように、どうぞ助け導いてください。また自分の今弱さの覚えて沈んでいるそのような人たちがいるならば、主よ、どうぞあなたが大きな励ましと力をお与えくださいますように、すべてを感謝し御手に委ね、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。